どうもこんにちは、大峰です。この番組は、YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は人生末広がりです。短いようでいて長い人生ね、それをどういう風に生きるかっていうのをこう散々考えて、これまでこう浅いながらも考えてきた僕なりにね、ちょっとこうセンチメンタルな話をしたいなっていう思いがふつふつと湧いてきたここ 2、3週間、多分番組の話の中でもね、そういったこう、感情の表れがね、こういくつかこう出てきたなって思われた方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、なんで今回はそれをね、もっともっとこう多分濃厚に出ちゃう回かなと思う。正直本当にね、いろいろこうすんごい考えることが多いっていうか、やっぱあるんですよ。でそこら辺をね、今回ちょっと今すごい酔ってますけど、だからこそ話せることとかっていうのをこうしていきたいなと思いますね。でまあその前に、まあこの秘密基地始めましたもんね、いい加減20回近く配信してるような気がしますが、ここ6回近くかな、はだいぶね配信が遅れて、だいたい週の、週末、それこそ今日日曜日ですからね、そういった本当にギリギリの週1かっていう、週1配信かって思えるようなね、ギリギリのところでせみ合っておりますが、一応まあ僕自身の希望としては週1回はよほどのことがない限りは通したいというか、そのやっぱり配信していきたいなと、どんなに無駄話でもやっぱりこう話していきたいなっていきたいなって思いがあって、それは情報配信っていうよりは単純に自分のボイスブログ的なのもあれば、なんていうの、そのね、こういう思いがあって活動してるんだっていう独り言じゃないけど、ちょっとまあ一人勝手なね、わがままなちょっとこう活動でもあるのかなと思うんだけど、なるべくねこうそれは途切れさせたくないなと思う活動ではあるんですよ。先日っていうか今日ね、そのたまたまね、うちの姉と母と甥っ子の3人が、こっちに来たんですよ、沖縄からね。それなんでかっていうとね、そのうちの姪っ子、そのうちの姉の長女がいよいよね大学に、入学だっていうんで、まあ、入学が決定して、それが千葉になったんですよ。千葉になったんで、そのアパートとかそういった諸々のねこう調査というか契約とかそういった絡みで来てたんで、今日と僕とうちの長男くんの2人で出迎えして、一緒にこういろいろ一日付き合ってたとかいろいろあったんだけど、そういった、絡みもあったりとか、先週先々週あたりから言ってるそのメンタル的な話、その人生がどうとか生きてる意味がどうとか、そういった意味も絡めてね話ができればいいなと、まあ無駄な話ですよ、思いますが、よろしくお願いします。今回の、あれはフォークラブです。あれはね、じゃあね、秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。今本当にね結構ね酔っ払ってる、まあ一人ですけど酔っ払ってますけど、まあ多分ねこの番組になってから一番酔っ払ってる回です。そう、普段はね飲まないんですよ、この番組を収録するときっていうのは。なんでかっていうと、きちんと情報を伝えるために極力ね、そのよなんていうの、そういったのは避けてるというか、きちんと情報を調べて ある程度まとめるようにはしてるんです。ここ2、3ヶ月ぐらい。でも、まあ、今はね、今というか、まあ、最近はこう、不定期というか、まあ、だいぶ遅れてることもあって、割とね、調べてなくて、ノリで配信してることも増えてきてることもあり、まあ、ちょっとね、気の緩みもあるのかな。まあ、酒が入ってたりする回もあるんですよ。それがま、今回は、まあ、過去にはあったけど、まあ、ほぼマックスぐらいな感じで、ま、酔っ払ってるかもしれないな。まあ、といってもね、まあ、この何回もこの番組で言ってるかもしれないけど、基本的に僕はあんま変わんないんですよ。酔っ払っても、本当にね、もう本当自慢じゃないけど、すごいね、紳士なんです。基本的には。ただまあもちろん下ネタとかは楽しいから言うけど、みたいな。でも別に人の、なんていうの?どうの頃に怒ったりとかなんとかってしなくて。すごいね、本当に。他人目線で見ても、すごくいいお客さんだな、みたいな。そういうぐらいの僕は呼び方なんですよ。別に喧嘩するわけでもないしね。ただ、無駄にこう喋る。とか、無駄に感情的になったり、感傷的になったりとかね、するっていうのは、ちょっとあるかもしれない。今回もだからそういう話なんです。別に失言とか、そういったのはないと思うけど、でも、だからこそ話せることってやっぱあると思ってて、そういったのをちょっと今回話していきたいなと思うんです。とね、まあ、そういうことがあるけど、ただ、話のまとめ方が普段以上にできないので、こう、聞いてる方にとってはね、話があっちに飛んだりこっちに飛んだりして、非常にこう、伝わりづらい回になるなとは、ちょっとやっぱ、それはもう事前に断りたいなと思ってて、まあそこは、ちょっとフィーリングで受け止めてほしいなと。いや、理解するとかじゃなくて、受け止めてほしいなと思います。うん。ことの発端というわけじゃないんだけど、たまたま、うちの姉のね、方の姪っ子が、大学、千葉の方にね、合格したということで、こっちに引っ越してくるっていう話があって、で、それで、そのアパートの契約だとか、大学の見学みたいなのを兼ねて、その、うちの姉と、その息子、末っ子か、と、うちの母が、三人で来たんですよ。うん。で、それを僕は今日出迎えてね、いろいろこう話をしたりとか、まあ、うちの長男くんも一緒に行ってね、こういろいろこう話をしたり、食事をしたり、一緒にね、食べたりしたんだけど、まあ、したわけです。うん。なんかね、こう、うちの兄弟って三人兄弟なんだけど、僕が末っ子で、あ、猫うるさい。猫うるさいな。まあいいや。うちのね、姉と、兄、そして僕っていう、こう三人兄弟の構成なんですよ。で、その三人のうち、姉は公務員。兄は、なんだろう。よくわかんないけど、まあ公務員なのかな?違うな。なんだろう。介護施設の所長さんかな?よくわかんないけど。とりあえず、二人ともかなり成功してるんですよ。特に姉は相当勉強してて、スポーツもすごくてね、ずっと歴代キャプテンずっとやってるような人間で、役所の方の仕事も、確か、競争率がもう半端ないぐらいの、数十人、百人近いような人数の中から一人っていうレベルでね、受かってるような人間なんで、まあ、よほどこう頑張ったんでしょう。まあ、とりあえずうちの姉と兄は、割かし裕福、割とって結構裕福なんですよ。地位もあるしね。うん。で、僕だけ、まあ、こんな生活しててね、フリーランスでこう、のらりくらりと、一人だけ東京の方に飛んでって、今でもね、 まあこういう仕事をしてるっていう、まあ割と不良な家系なんですが、まあでも元をたどるとというか、本来別にそんなには由緒ある家系では全くないだろうと思ってて、うちの父の家系がよくわかんないけど、とりあえず変な開拓者的なね、ノリで沖縄の北部の方に、ちょっと割と豪族的な感じでいる家系で、チンピラみたいなやつなんですよ、みんなが。みんながチンピラみたいな感じで、本当に印象良くない家系なの。うちの父だけはね、なんか知んないけど、その中でも、なんか割とこう、のほほんとした人間なんだけど、本当割とヤクザな家系。本当適当なね、うちの父なんで痩せたらもう、オサマビンラディンみたいな、そういう見た目になるような人間なんですよ。で、僕の母方の方は、またちょっと違ってて、実直な家系でね。で、持って、うちの祖父はまだ健在、元気してるけど、地方、まあ、その地元の方の、大工さんかな。若い頃に大工さんやってて、親方をやってたらしく、かなり、いろんなこう、有名というか名のある方らしく、いろんな人にね、なんか尊敬されてるっぽいような人なんですが、まあ、のんべえみたいでね、非常にこう大変だったという。でもそれが、その、ある程度年を取って、で、なんていうかな、転職して、なぜか知んないけど、豆腐屋さんを始めたんですよ。うん。で、それが非常にね、評価がた、まあ、評価でも美味しかったらしく、僕もしょっちゅう食べたけど、その、子供の頃はね、その、湯葉とかも食べたし、毎朝届けられるその美味しい出来たての豆腐とかをね、食べてて、こう、すごいこう、今でもそれは、だから大好きっていうか、その、なんていうかな、地元の方の沖縄の味って言ったらね、その、豆腐、まあ、チャンプルー的なね、そういった料理の中で豆腐っていうと、やっぱりこう、その、うちの祖父とか祖母とかが作った豆腐だっていう思い出せるぐらいの、まあ、思い出があるものなんです。で、その、まあ、その、うちの母はその祖父のね、その娘なんだけど、長女なんだけど、8人、7人ぐらい兄弟かな、の長女で、生まれてきてて、で、それで、なぜか、うちの父、まあ、ヤクザな感じの、父とね、結婚しちゃったっていう不遇な、不遇な、人間なんですよ。まあ、こう、ね、なんていうか、なかなか話してもしょうがないけど、まあ、とりあえず要は、僕自身が、その、超真面目な母と、超、まあ、適当ヤクザっていうか、超適当な、まあ、ふんわりした、父との、まあ、愛の子的なのもあって、割とね、こう、極端なんですよ。真面目なところは真面目かもしれんだと思ってるけど、それ以外はすっごい適当でね、もう本当にもう、まあ、ヤクザなところまでは思わないけど、まあ、平和な人間なつもりなんです。うん。うちの、今泣いてるのはうちの富士っていう猫なんですけどね。もうそろそろ3月にね、差し掛かろうかって時ですから。去勢はまだ、去勢じゃねえや。否認か。否認はまだしてないんで、ちょっとね、当面の間はまあ、こんな感じでね、ちょっと、ポッドキャストの音質に悪影響を与えるかもしれないけど、まあそこはちょっと、勘弁願いたいなと。うん。でね、話は元に戻して。うん。その、うちの母は、自分で言うのもなんですけど、すごく頭がいい人なんですよ。本当に自分自身では、すごくね、真面目だし、冗談も言わないような人間で、休みの日はずっとこう、家の家事とか、まあ、草むしりとかずっとやってるのが趣味な人なんです。僕が正直、生まれてこの方、その母がね、酒を飲んで酔っ払ってる姿とか、もっと言えば酒を飲んでる姿を一度も見たことがないぐらいの真面目な人なんですよ。うん。全く飲んでるの姿は見たことがない。酔っ払ってる姿を見たことがない。うん。人 なんです。うちの父はまあ、まあ本当に5歳から10歳ぐらいの間ぐらいはまあ、酔っ払ってね、暴れてるっていうかまあ、ふざけてるような姿を見たことがある程度で、それ以降は改心したのか、飲むのをやめてね、今ではもう本当に全く飲まない。僕が10歳頃からもう全く飲まなくなっちゃった人なんだけど、まあ本当にふざけた人でね、ところジョージさんのもっと砕けたバージョンみたいな感じな人間なんです。まあその、なりそめは知らんけども、その、うちの母は本当にね、本当、身内の僕が言うのもあれだけど、本当に頭がいい人で、実家の方はね、実家の方に、その、辞書というか、なんだろうな、本当によそでは全く見ない、図書館ですら見かけないような、すごい辞書がたくさん積まれてるような家で、なんだろうな、その、本人も相当勉強好きなんですよ。国家公務員やってて、英語に触れたりとかしてるっていうのもあるんだろうけど、ずーっとまあ、休みの日仕事してるか勉強してるかみたいな人なんで、なんかね、わかんないんです、正直。で、その、絵も好きなんですよ。たまに昔の話を聞かせてくれると、勉強は、その、ひいき目に見てもかなりできる方らしくて、その、結局、その、母自身は、その、7人兄弟ぐらいの上、長女ってこともあったんで、高校卒業は、後は進学することはなくて、出稼ぎに行っちゃったんだけど、その出稼ぎ先の、名古屋の方に行ったんだけどね。名古屋の方で、アルバイトとして、その、何をしたかっていうと、確か、ディズニーのアニメを作ってたって言うんですよ。はい。ここら辺は僕はあんまり調べてないんで、もしかしたら調べたら、もしかしたら、当時のスタジオ、まだ現存しているかもしれないけど、多分なくなってるでしょう。そのアニメーションスタジオがわかるかもしれないけど、その、スタジオに勤めてて、ディズニーのアニメを作ってたらしくて、僕が本当にまだ小学生、低から高学年に差し掛かるあたりは、まだ僕が本当に昔の古い実家の方に住んでた頃は、ですね、着替えを入れる、その、引き出しの方に、タンスの引き出しの一角どころか半分ぐらいを、膨大な、画材道具と、あと、アニメのセル画。ティンカーベルとか、フック船長とか、ワニとかね。あとはまあ、ピーターパンとか、そういったのが、本当にもう埋め尽くすぐらいにあったんです。当時、本当にね、僕、だって沖縄の片田舎の方に住んでて、なんだろうかな。そういうのに触れる機会って一切ないんですよ。多分、誰の身に、なんていうの、置き換えてもそうだと思うんだけど、普通実家の、なんていうの、押し入れというか、引き出し着替えの引き出しのね、中にね、普通に開いたら、フック船長いるって思わないじゃないですか。絵の具が数十個あって、筆もたくさんあってって思わないと思うんですよ。でもうちずっとあったんですよ。本当に。で、そんな母はね、その、たまに何かこう新聞紙の裏とか、ティッシュの箱とかにずっと何かこう、なんていうかな、時間ができた時とか、もしくは夜みんなが寝て一人きりになってる時とか、たまに絵描いてるんですよ。それが、なんていうの、別にそのピーターパンとかそういったディズニーの絵じゃなくて、人物画で女性なんですよね。絵の内容っていうかテイストとしてはね、ゆめじさんみたいな。ちょっと名字忘れちゃったんだけど、ゆめじさん。 100年ぐらい前に生まれた、まあ、で、もう2、30年ぐらい前に亡くなった方かもしれないけど、その夢二さんみたいなイラストをずっと描いてて、それがね、本当に子供の頃から、ずっとこう、ちょくちょく見かける印象、あの、風景やったんで、未だにの心にこう残ってるんです。うん。なんかね、今回話したいのっていうのは、あ、やべ、もう時間が随分経ってる。とね、その、物を作ってる意味とかもそう、まあ、関わるんですよ、もちろん。関わるんだけど、っていうのもあるんだけど、なんていうのかな、その、後世に伝えるべき技術とか思いみたいなのって、なんか、やっぱり、その、うちの母自身は思ってると思うんです。もし、その、本来自分が持ってやりたいことってのは、絵をすごい描くことが好きだったらしいんで、絵を描いて生きていきたい、行ったりとか、文章を描いて生きていきたかったっぽいんです。でもそれを結局その、自分が長女だからって、都会の方にね、出稼ぎに行って、で、その、こっちに戻ってきて、沖縄の方に戻ってきて、結婚して、子供が生まれて、本人がやったことっていうのは、その、子供たちに勉強させることだったんですよ。その、別に勉強しろとかって言うんじゃなくて、自分もそうなんだけど、僕自身がその進路に悩んでね、その相談はしなかったけど、その自分が決めたことをね、うちの母に伝えて、反対されたことってまずなくて、やりたかったらやった方がいいと。そのお金は何とかするからっていうのを言われたんです。うん。で、うちの姉もね、兄も、まあ、同じような感じで、その結構自由にやらせてもらって、結果的にはまあ、僕以外は、それがまあ見事にこう成功してるかなって感じなんだけど、まあ、その本人、うちの母自身がね、考えてみると、やっぱりこう後悔したことってたくさんあるみたいなんですよね。自分の才能を殺して、こういうことやってきたから、子供にこう、もっともっと、やりたいことやってほしいとか。そういったのをね、ただ、今自分の身になってね、その子供が、中学校に入ろうかって身になってる、その自分の、ことにこう、変えて考えてみると、やっぱりね、こう、すごい、前回からの話にちょっと繋がるけど、物を作る意味とか、人生の話っていうのにちょっと繋がるかなって、すごいね、今日思ったんです。うん。その、僕は基本的に人生末広がりだと思ってて、その、なんていうかな。みんな言うじゃないですか。年取ったら可能性が狭まっていって、できることが限られていくっていう。でもそんなことは僕ないと思ってて、人間ってずっとこう成長できるもんだと思ってるんですよ。成長ね。死ぬまでずっと勉強とかっていう考え方好きだし、なんかこう、年だから諦めるっていうのは僕大嫌いなんです。子供が言おうがなんだろうが、それはやるべきことはやりたいことはやった方がいいと思うし。うん。で、それを、その、結局子供とか子孫、まあ、こう、まあ、後を継ぐ人たちにね、どれぐらいの、まあ、バトンタッチするっていう行為も重要だと思ってるし、その受け渡せる、なんていうの?情報量っていうのもすごくこう大事だなと思ってるんですよ。例えばサッカーチームでもね、その監督とか世代交代とかそういったものが起きたら、やっぱりこう戦略の練り直しとか、その新しい、そのなんていうの、チームになったらまた一からやり直しみたいな感じじゃないですか。また一から再教育って教育して、まあそれをずっと繰り重ねて、結局そのノウハウみたいなの、効率よく伝えられるノウハウを溜め込んでって、個人なのかチームなのか知らんけど、で徐々に長い目で見てその能力を高めていくっていう、そういったそのか、なんていうの、もっともっと効率よくしなきゃいけないなと思ったんです。うん。あまりわかんないと思うんですよ、これ言っててね、自分でもわかんないし、言いたいことはたくさんあるんだけど、全然言いたいこと言えてないな、みたいな。それが正直なところで。いや、よっ 払ってる時あるなと。もうそろそろあと1分ぐらいで、1分も経たずにね、エンディングに入ってきますが、まあ、もっと、こう、楽しくね、本気で生きていくっていうのは、もっと子供たちに真摯に伝えていかなきゃいけない、僕自身の義務かなって思いました。思います。うん。エンディングですよね。はい。いやー、なんかね、こういうセンチメンタルな話っていうのはね、なんていうの？非効率的だと思うんですよ。うん。非効率的ね。だから、日本ではいわゆるその理系だって言われてる人たちにね、結構こう白い目で見られる、その熱い話っていうのは、僕自身もね、その、ちょっと虚しいなって思い、今、ありつつも、でも、これは絶対に間違いないなって思って言えるのは、そういう、なんていうの、思いがなくなっちゃったらおしまいだなって思います。そういう無駄な時間とか無駄な話とかっていうのは、小学校とか中学校とか高校時代に散々してきましたけど、でも今だって思うのは、そういう時間が無駄だって思える時間は無駄じゃなくて、その無駄だと思った時点でね、こそ、その時こそ必要だと思います。うん。大人になったりとかね、中年になったりとか、老人になったりとかね、そういった時にこそね、そういう、なんかその無駄なね、時間とか、行為っていうのが僕は必要だと思うんですよ。それを本当に無駄だと思いちゃったらね、正直、もうおしまいかなと。お金のためとかね、地位とか名誉とか、そのためだけに活動するっていうのは、まあ少なくとも僕の生き方じゃないかなと。もっとこう、なんだろうな、こう楽しくね、何もこう計算もなしにね、自分自身を生かせるような時間とか場とか人間関係とか、そういったものを作るのに全力を傾ける方が、絶対に10年後20年後に後悔しないというか、やってよかったなと、満足いく人生になるんじゃないかと思って、もっとこう、なんだろうな、今の自分のね、こう、現状みたいなものをもうちょっとね、こう肯定的に見てあげて、もっとこう自分自身を鼓舞させてね、もっと楽しく、それこそもう今っていう時間はみんな今しかないんですよ。今がみんな、これ聞いてる方もね、みんな今が一番若いんです。だったら今できる一番いいことをやろうぜっていうのは、やっぱりこの自分の活動を通してね、やっぱり言いたいことの大きな支柱だなっていうのは、たまにこう見失いがちなんですけど、それは絶対あるんですよ。どんなに無駄なもんだと思ってね、その笑ってバカバカしいっていう人はいるかもしれないけど、でもそれやめちゃって、なんていうの、それをやる気なくなっちゃったら、人間としてじゃあ残りの人生どうやって生きるんですかって話じゃないですかね。えそれこそさっき言ったお金とか地位とか名誉とかで、まあ そんなくだらない、まあそれは別にね、いろいろ言いふされてる言い方だからあれだけど、そうじゃなくて純粋に自分自身の生き方をするために、僕は何も考えずにただ遊び尽くすことが一番だなってやっぱ思うんです。そこら辺はもっと伝えたいなと思いました。あ、もう時間がない。さようなら。